京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバート市建築事務所の野村正樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さて、今週のタイトルは狛池住宅春の一般公開ですね。
はい、京都市指定有形文化財狛池住宅というのがありましてですね、はい、北白川の伊織町にですね、ウィリアム・ボーリズが設計した古い住宅があるんですけれども、こちらの方が春の一般公開を迎えておりますというような、
場所は白川疎水のせせらぎが心地のいい春になった桜並木が素敵な、ね、散策道路の一角ですよ ね、
北白川といいますとね、閑静な住宅街として有名ですけれども、はい、そちらの方にですね、古くからあるこの狛池住宅、公開されているので見てきましたよというお話なんですよね。狛池っていいますと、これ狛井拓というですね、日本のダーウィンと呼ばれているですね、
はい、
学者、京大の学者先生がそもそも住まれてた、建てられたお家なんですけれども、
遺伝子学に大きな功績を残された方なんですよね。
そうなんですね。こちらの方がですね、ウィリアム・ボーリスというですね、有名な設計士が建てた家ということで、大切に現在保存して公開されているということなんですよね。
は
い、
私でもボーリズは知ってますよ。
うん、そうですか。
有名な方ですよね。
そうですね。いろいろね、協会とか YMCA とか、
はい、
あとは同志社大学とか関西大学とか、いろんな大学のキャンパスにも建てられてるんですけれども、有名なところとしては、例えば大阪の大丸心斎橋店とかね、
はい、
あとは大丸ヴィラといいまして、
烏丸太町の
丸太町上がったところ西側にある洋館とかですね、
あと四条大橋の西の南の角の東海祭館、
東海祭館
有名ですね。
ああいったところがボーリズ建築と呼ばれる建物ですね。なんとなくふわっとイメージしてもらいやすいかなと思いますけど、はい、洋館と一括りで言うと、そういう話なんですけれども、この狛池住宅っていうのはですね、狛井拓さんと奥さんの静江さんがですね、仲睦まじく暮らされた住宅ということですので、
はい、
住みやすさに力点を置いたいい設計になってるんですよね。
建物は1927年、昭和2年の建築ということで、
そうですね、
建築当初の状態が本当によく保存されてるんですよね、いい状態で。
ボーリズにとってもまさに円熟期と呼ぶにふさわしい時代の建物ですから、そういう油が乗ってるというか、ね、完成形にほぼ近いという
ところなんですよね。
今から約、ね、90何年前という話になるんですけれど、今の時代から見てもいい住宅だなというふうに思いますよね。
おしゃれな、とってもおしゃれな建物なんですが、はい、周りの雰囲気と調和してるんですよね。そうですよね。
このボーリズの特徴はですね、こう木をてらわない、あまりデザインとか装飾に凝らずに、
はい、
実用性とか使いやすさを追求しつつおしゃれに仕上げていくというところが特徴なんですよね。
なんか理想的な感じですね。
例えば階段一つとってもです、大変登りやすいですし、お部屋の中は光がふんだんに差し込みますしね、ちょっとした玄関先に工夫した収納があったりとか、リビングには出窓を利用したソファーがしつらえられてたりとかいうことで、
じゃあ設計士さんが行かれたらとっても勉強になる建物ではありますよ ね。
現代住宅にもですね、忘れてた何かといいますか、この居心地の良さを今はどうしても機械空調に頼ってしまいますよ ね、
そうですよね、
照明とかね、そうじゃなくて自然なスタイルでこう実現、快適さを実現しているというところだと思うんですよね。例えばテラスには藤棚がありまして ね、
はい、
ね、この藤棚っていうのは冬はこうお日さんを取り入れてくれるわけですね、葉っぱがないですから。
で、
夏になると葉っぱが茂って、こうリビングに直射日光が入らないというような、
すごい考えられてる、
ね、考えられてるというところなのと、あと全体的にこうレトロな感じで、マッサンの撮影にも使われたと。
朝 の、 テレビ小説 の、
ね、
竹鶴さんのウイスキーのですよね、
ウイスキーですね、で使われたというぐらい、こうモダンな、はい、レトロでモダンな空間を醸し出しているというところなんですよね。ざっくり言いますと、1階には玄関ホール、今食堂ということで、パブリックスペースですよね、はい、で2階には寝室書斎ということで、プライベートエリアと、しっかりそういったゾーニングの区分けもなされているというところなんですね。
洋館なん んですけれども和室があるんですよ ね、 ですね。
これはね、一説には奥さんの静江さんが着物をですね脱ぎ着するときにやはり和室でないと、という
ような
、
ね、
ところで、こう隣接してサンルームがね、設けられてますから、こう和室とサンルーム、この組み合わせもね、まさにボーリズらしい快適さを追求した結果だなというふうに思いますけど ね、
なんか扉もね、あのサンルーム側から見れば板戸で、和室側から見れば襖になっていて、こうリバーシブルのデザインになってるんですよね。
まあ、今でいうトブスマということなんですけど、
トブスマ、
ね、そういったことでいうと、ドアノブ一つ取ってみてもね、そう、室内側は透明のクリスタル、
はい、
屋外側はパープルのクリスタルということで使い分けてまして、ね、うん、まあ、このあたりもちょっとした心遣いが粋ですよね、と、うん、いうところですよね。まあ、今みたいにね、床暖房もないですし、エアコンもないですから、まあ、電気はあったんですけれども、はい、そういった自然の風通しの良さと最高の居心地の良さというのをね、こううまく考えて作ってるんですけど、デザインはね、全体的にこうアメリカンスパニッシュと呼ばれる様式でね、統一されてるんですね。
あれアメリカンスパニッシュなんですか。
そうなんですよ。
一見なんかプロヴァンス風に感じたんですよね、
う
ん、フランスの。
そうですね、あのボーリズ自身がアメリカ出身なものですから、そのアメリカ風のスペイン風というところで、あのプロヴァンスもね、スペインの流れを組んでますので、
だから似てるんですね、
まあ、似てると思いますよね。例えばそのスパニッシュ瓦って言いました、赤い丸い瓦を玄関の日差しのところに使ってるんですけれども、はい、大屋根全体は日本瓦でやってて、その辺りは
和洋
折衷の粋なところかなというふうには思いますよね、うん、
なんか周囲の環境と程よく調和してるわけですよね、
うん、そうなんですね。だからまあ実用性を重視したと言いますけれども、それでいてもですね、もうデザイン性もなんとね、いいデザインで、まあ、柔和というか丸みを帯びてるというかね、
はい、
その幾何学模様をうまく使いながらデザインされてるので、大変飽きのこないデザインになってますよね。
和室驚いたんですけど、うん、もちろん建物の中に入ったら完全な和室なんですが、うん、はい、外から見たらその要素がわからないんですよ ね、
ね、それはうまく、そうです、中に隠れちゃってるというか、
隠れて、
そう
です、ね、扉も二重扉になっていて、
外観はね、
襖なんですけど、
二重になってますからね、
はい、
いいかと思いますね。だから、90年前といいますと、まさにね、京町屋と共存してた時代なんですけれども、はい、まあ、そういうところにこの洋館が一緒に建てられたというのはですね、うん、まさに斬新というか、当時としては最先端ということにもなりますよね、
はい、あと2階に行った時にね、はい、部屋の入り口のすぐ脇にこう歯車を動かすところがあって、廊下の、ね、はい、天井から屋根裏に上がるための階段が降りてくるんですよね。
そうですね、まあ、今で言うと屋根裏収納の天井収納場所みたいな話なんですけども、
はい、昔あんなのたくさんあったんですか。
いや、ないですからね、ボーリズさん考えたんじゃないですか。
すごいな、
ね、こう手回し歯車を回すと上から階段が降りてきて、ね、2階屋根裏に登れるというのはね、いいと、すごく考えたことだなというふうには思いますよね。お庭にはですね、温室もありまして、
はい、
これは静江夫人がですね、いろいろと温室がでこう好きだったもんですから、そういったものをしつらえて、そういうところも公開されてますので ね、 ぜひ見ていただければと思いますね。
季節のお花もたくさん楽しめますね、
はいはいはい、というわけで今日は駒池住宅一般公開のお話をさせていただきました。
さて、今週もリスナーの方からおはがきをいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
京都には古い建物が多いですが、古い建物を見るときにどこをどう見たらいいんでしょうかという質問です。ありがとうございます。
まあ、古い建物といいましてもね、本当に奈良時代の建物から昭和の建物までいろいろありますけれどもね、それぞれにやっぱり見どころはありますよね。僕もですね、いろいろ古い建物を見に行くんですけれども、まずその歴史とか背景を知っておくと、うん、大変建物というのは楽しんで見れますよね。
歴史ね、
例えば今の駒池住宅とかでもですね、このボーリズさんの作風とか、
はい、
駒井さんというのはどういう教授先生だったかとかね、大体90年前の時代というのはどんなにやったかというのをですね、まあ、なんとなく知っておくと、あ、すごいな、面白いなという興味が湧いてきますよね。
そうですね、なんとなくその建物の背景が見えてきますよね。
だからそういう意味ではですね、私たちのおじいちゃんおばあちゃん世代、いわば昭和の初期とか近代のあたりっていうのは馴染みが実は深いのかもしれないですよね、うん、ちっちゃい時におばあちゃんからこんな話を聞かされたというようなことで、京町屋とかですね、馴染みがありますけれども、そういったことも少し勉強して見に行くと、はい、あ、このデザインは何年頃だなとかね、いうのが徐々に分かってきますので、
うん、
まあ、ある意味こうワインを覚えるのに似てるかもしれないですね。
ワインを覚える、
ワインもう全くわからないですけど、少しこうブドウの名前とかを思い出すと、だんだんそれが広がってきて、こういう 特徴があるとか、
アシャルドネバとか、
そう分かってくるので、うん、何かこうきっかけをつかんでですね、そこからこううまくこう歴史の感とか世界観を広げていくと、うん、古い建物っていうのはですね、なかなか面白い意味があるかなというふうに思いますよね。
なるほど、面白い見方ですね。
で、うん、で、そうやって分かってきますとですね、例えば時代時代によってこうデザインが違う、例えばタンスの取っ手とかもですね、うん、明治時代はこう四角いんですね、取っ手こうつまみがね。で、昭和になるにしたかってこう丸みを帯びてこう弓形になってくるので、そのタンスの取っ手を見ると大体また年代が分かるとかね。あとその町屋でしたら2階の高さですね、2階が背が高いほど都市が新しいですので、背の低いのは何年頃だというのをこだまって見てもらうというようなことで、まあいろいろな見方がありますよね。
へー。
あとはあの洋風建築ね、今の狛江家住宅とか近代建築とか宗教建築、教会の類もそうですけれども、聞かれたことあると思いますけど、例えばロマネスクとかゴシック、うん、とかね、ロココとかね、うん、そういう時代時代の特徴デザインっていうのをですね、少し勉強して覚えていくと、うん、あ、これはロマネスクだなとか、これはネオゴシックだなとかいうような形で見ていけるので、まあ、例えば海外旅行でヨーロッパ行った時にこう楽しめたりとするわけですよね。
はい、今のこの世の中でなんとか様式って現代の言葉で出てきてるんですか？
うん、まあ例えば昔はポストモダン建築というのがですね、少し前流行りまして、うん、モダン建築っていうのは、飾り気のない四角い建物ですね、白い箱 で、はい、でポストモダンっていうのはその四角いのは面白くないから少し飾り付きをしていこうというような流れがあって、はい、今はレイトモダンって言いまして、その飾り付けしすぎちゃったなとゴテゴテしすぎた建物だったんで、もうちょっとシンプルにやっていこうという、まあ、レイトモダンという流れなんですけど、
ちょっと引き算していって、 それがレイトモダン、
うん、そうなんですよ。そういうふうな、ね、流れもこの 3,40 年とってもございますので、ね、はい、またそういうデザインの勉強、歴史とひっくるめて、こういろいろ細部全体を見ていくと楽しめるというふうには思いますよね。
建物の見え方が変わってきますよ ね。
あとは自分の好み感性っていうのも実は大事なんですね。あ、これなんとなく好きとか、これなんとなく嫌いとか、ここ居心地いいわとか、そういうのも大事にして、
あ、ね、
自分自身に問いかけてこう広げていくっていうのを一つの勉強の仕方というふうに思いますよね。
はい、
はい、
ありがとうございます。この番組ではリスナーの方より毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 451-5777 が3つです。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、京都スペースファウンテン、それではね、そろそろお別れの時間ですけれども、今日は狛江家住宅春の一般公開、はい、4月の7日までということになってますので、
ね、狛江夫妻の希望をふんだんに入れたウォーリーズとの共同作品というものなんですね。
ぜひお運びいただければと思います。
はい、
それでは今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。